シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はミッキーセブンティーンについて話します。この映画は3月28日公開のアメリカ映画で137分です。現代もミッキーセブンティーンですね。で、監督がポンジュノで、脚本もポンジュノ。監督ですね。映画とどこの説明を読むと、パラサイト、半地下の家族のポンジュの監督が、ロバート・パティンソンを主演に迎え、エドワード・アシュトンの小説、ミッキー・セブンを原作に、ブラックユーモアたっぷりに描いた SF エンターテイメントということですね。では、おとぎえさんからお願いします。
これはなかなか面白かったなという感じの感想ですね。もともとまあ期待してましたし、ポンジュの監督ってこともあって、まあそれからロバート・パティンソン、まあ好きなので、楽しみにしてたんですけど、面白かったですね。で、まあ後でちょっと話したいと思うんですけども、面白かったっていうのと、もう一つ、内容的に結構僕は哲学的な問題に踏み込んでる気がちょっとしたんですね。で、原作ではちょっと僕読んでないんですけど、どう書かれてるのかまあ気になったんで、
で、僕も読んでないですよ。
じゃあそれはちょっと残念ですけど、ちょっと期待してたんですけど、
いや、そうですね。
まあまあ、
読もうと迷ったんですけど、読みました。
その辺はちょっと話せたらなっていうふうに思います。で、良かった点としてはまあ3点挙げたいんですけど、まずは1つは演技ですかね。で、まずロバート・パティンソンですけど、これまで見た僕は、ロバート・パティンソンだと、まあ、ザ・バットマンとか、テネット、まあ、見てるんですけど、まあ、これでは、まあ、結構かっこいい役だったんで、俳優としても、ちょっとかっこいい人だなっていうふうに思ったんですけど、今回はまあ、ダメ人間ですよね、どっちかっていうと。まあ、
そうですね。
何にも取り柄がないみたいなやつで、もうどうしようもないから、なんか借金してるんでしたよね、確かね。で、逃げ回ってて、もう、宇宙に逃げちゃおうみたいな感じで、
返さないと殺されるかなん
み
か、
たいな、そうですよ
あるいは
ね。
まあ、ひどい
で、
目にさされるからっていうことですね。
で、仕事としてなんか特技がないんで、エクスペンダブルっていう職業ですよね。使い捨て人間ってことで、申し込むわけですけど、今回はだからちゃんと情けない男に見えたのはすごい良かったですね。で、まあ演技力あるなってやっぱ思ったところとしては、ミッキー、セブンティーンとエイティーンと二人出てくるわけですけど、ちゃんと演じ分けてて、違う人にちょっと見える、性格が違って見えるってとこが良かったですよね。で、他の人で言うと、スティーブ・ユアン良かったですかね。そんなにたくさん出てくるわけじゃないんですけど、くせ者っぷりというか、あの辺のなんか、いや、怪しい感じすごい良かったですよね。あとはもう印象に残ったのはマーク・ラファルとトニコレットですよね。この二人の変な夫婦なんですけど、まあ、馬鹿すぎるなっていうね、ところですよね。マーク・ラファローに関してはまあ、なんかトランプとイーロン・マスク足したみたいな人物になってましたし、あとなんか、彼らの宇宙船なんで、彼らの宗教みたいなものがあるかよくわかんないですけど、なんか歌をね、賛美歌みたいなの歌うんですけど、その内容がめっちゃバカみたいな内容になってたりとか、変な歌だったですよね。あれもちょっと面白かったですね。まあ、ブラックユーモアですよね。
なんかマーク・ラファローに関しては、韓国の政治家をモデルにしてるらしいですよ。
あー、
あ
なん
る
か、
人、なんかいるらしいです。
ああいう人いるんですね。まあまあ、ポピュリストみたいな、要するにそういうことですかね。
なん
まあ、
かいるんでしょうね。
まあなんか、それっぽい演説みたいなのしてましたしね。で、あとは、あんまり僕映画で見たことないですけど、ナオミ・アッキーですよね。ミッキーの、まあ、恋人役の黒人の女性ですけど、あの方の、あるワンシーンですけど、めっちゃ顔、変顔ってほどじゃないですけど、すごい顔に力入ってるシーンがあって、この人の顔の力すごいなってちょっと思ったところはありましたね。まあ、終盤ですかね。なんか、多分マーク・ラファローになんか、すごく反抗的な態度を取るときの、迫力がすごかったですね。で、2点目としては、まあ、ポンジュの監督らしいと言っていいのかちょっとわからないですけど、まあ、ブラックコメディがよく効いてたなっていうところですよね。で、 原作を読んでないんであれですけど、まあ設定自体がまあそもそもブラックですよね。結構。うんうん、その、ミッキーという人物の命がとても軽く扱われているっていうところですよね。
うん、
で、まあ、3D プリンターみたいので、体と、まあ、脳みそも一緒ですけど、それをまあ、複製するわけですけど、
うん、
まあ、その設定とか、まあ、プリントされてるときに、まあ、本当のプリンターみたいにちょっと紙が戻って、また出てくるみたいな感じ。
うん、
あれもちょっと面白かったですし、あと、記憶のバックアップを一応ね、撮ってるんですけど、その、バックアップしてある、なんだろう、ハードディスクみたいなのが、なんかレンガみたいので、
うん、
なんか最新の技術なのか何なのかちょっとよくわからない設定になってたりとか、
うん、
あの辺と、まあ、細かいところ面白かったですよね。で、まあ、さっきも言ったんですけど、あと、マーク・ラファロとトニコレットのやりとりが、ま、バカバカしいっていう、いちいち。
うん、
のも、なんか、良かったですね。で、3点目としては、まあ最初に挙げたんですけど、まあ哲学的な部分みたいなところですかね。
は
い、
うん。
で、全然そんなところは、期待してなかったんですけど、
はい。
ミッキーセブンティーンが自分の複製であるミッキーエイティーンに会った時に、
はい。
まあ目の前にいるのは自分自身のはずなんですけど、その彼女を取られたことによって、はい、まあ嫉妬するんですよね。自分に嫉妬するみたいなことですよね、要するに。
はい。
だから、まあ、自分がずっとコピーされて、
うん。
自分もその次の自分も全部自分だっていうふうに最初はきっと思ってたんでしょうけど、
はい。
いざ目の前にもう一人自分がいると他人みたいに見えてくるっていうところは、
うん、
で、ちょっとまあね、その個体によって性格が違ってたりとかね、するみたいですけど、なんかそこはなんか哲学的な問題だなちょっと思ったんですよね。
うん。
なんかそういうことを言ってた哲学者多分言ってたと思うんですけど、
はい。
まあつまり、その、自分が自分であるってことを、まあ我々は何をもって確信してるのかみたいなところとか、
うん。
だから、まあ例えば我々毎日寝るじゃないですか。
はい。
で、寝てる間は、まあ、夢見てたりとかもしますけど、まあ、脳波とか調べりゃまた別ですけど、感覚的には、一瞬、意識が飛ぶみたいなことになるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、まあ、起きた時に、見た目もそんなに変わってないし、鏡見れば自分だってのわかるんで、まあ、普段そういうことは疑問に思わないですけど、うん、本当に昨日の自分と今日の自分が同じであるっていう、なんか確証は、まあ、実体験としては、ないじゃないかなっていうところとか。
うん。
なんかそういう問題になんか近いのかなって思ったりとかして。
うん。
例えばミッキーで言えば、多分意識としては、その、バックアップを取ってるので、
はい。
まあ、死ぬ瞬間のバックアップはないんで、バックアップを取った時までの記憶がまあ残ってるわけですよね。
うん。
で、次に目覚めた時は、バックアップを取ったな、で、目が覚めたなと思ったら、新しい体になってるっていう状況になると思うんですけど。
はい。
なんでその意識がずっと続いてる、寝て起きてみたいな感覚と似てると思うんですけど。
うん。
そういうふうに思ってたんですけど、でも、いざ自分がもう一人の自分を見たときに、多分その確信みたいなのが由来だと思うんですよね。
うん。
だから、それまでは自分が死んだら、次の自分に意識が乗り移ると思ってたんですけど、
はい。
実はそうじゃないんじゃないかってことに気づいて、死ぬのが怖くなるみたいな。
うん。
そういうことがなんか起こってたんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、見てて。
うん。
で、まあよく考えたらその通りで、意識は乗り移らないですよね、次の体に多分。
うん。
なんか魂みたいなものがない限りは。
はい。
なんで、ああ、なるほどなーってちょっと見てて思ったってところですね。
うん。
はい。まあ、その哲学的っていうのはそういう感じのところですね。
うん。
うん。なんかそこの部分は、まあ、他の見た方どう思ったかわかんないですけど、僕はそこをちょっと見てて面白い感覚だったなっていう感じですね。
うん、うん。
うん。なんか原作でそういう深いところまで書いてあったらすごいちょっと読んでみたいなっていうふうに思ってますね。
うん。
で、気になった点はまあ、映画自体そんなないんですけど、
はい。
ただまあ、後半のこう設定とかは、 まあ、まさに風の谷のナウシカだったんで、
うん。
まあ、まあそのまんまだなってちょっと思ったところはありますね。
うん。うん、まあ、インタビューでそれ全然考えてなかったっぽいですよ。
本当ですか？
あの、オウムっぽいのも、
うん。
後で、あ、これオウムっぽいなと思ってたらしいですよ。
本当ですか？でも原、原作ってどうなんですかね、そもそもね。
あ、原作はトカゲかな？
ああ。
もっと違う形らしいですよ。で、監督的には、なんか、インタビューで言ってるんですけど、
うんうん、
クロワッサンを、
うんうん、
生き物にしたらどうなんだろうみたいな。ところから。逆そう。だからなんか、子供の時のやつはオウムとはちょっと違うでしょみたいなことを言ってましたよね。
ああ、まあちょっとね、確かに違いますよね。うん、まあ、まあそのまんまではないんですけど、あの、
はい、
なんだろう。まあ、
見てますよね。僕もそう思ってました。最後の
展開もみたいな。そうそうそう。うん、子供を生け捕りにしてみたいなところが。
返すところとか、う
ん。で、なんか、まあ、ナウシカが犠牲になるみたいなシーンもあるじゃないですか。
はい。
で、まあ、ミッキー18が犠牲になるじゃないですか。はい、なんかその辺も似てるし。
うん。
って僕は思ってしまいましたけどね。
うん。
まあまあ別にそれが良くないとかそういうことじゃないですけど。
うん。うん、
まあでも、クリーパーっていうその、オンみたいなね、その生き物、はい。あれのなんか造形とか動きはすごいよくできてましたね。
うん、
なんか、怖い生き物かと思ったら、実は優しい生き物だったみたいなところですかね。
なんか嘘つくところ
が面白い。ああ、そうそうそう、ね、あの、ハッタリをかましてたって。ああ、すごい面白かったですよね。
はい、うん。あと、塊になるなとかも。
はいはいはい、はい。
ですね。
あの、すごい知能がやっぱ高いんだな、みたいなね、ところとか。うん。あれ面白かったですね。はい。とりあえずそんな感じです。
はい。ありがとうございます。
はい。
では次僕が話したいんですけど、はい、僕は、あの、面白かったんですけど、
はい。
ちょっと、ポンジュノさんっていうことで、
うん。
ハードルがめちゃくちゃ高くて、
うん、
で、なんか見た感想は、あの、オクジャっていうネットフリックスオリジナルの映画があるんですけど、
はい。
それを見た時の感じに、なんか、オクジャも、むちゃくちゃ楽しみにして見たんですよ。
うん、うん。
あ、ポンジュノが、ネットフリックスオリジナルで映画撮ったんだ、みたいな
んで、うんうんうん。
そしたらなんか、おー、みたいな感じで終わった。から、まあ。
まあまあっていう。
そう。だからでも今回の作品はなんかこう、今までの、いろんな監督の過去作の総、うん、総体、ん？総集編というか、感じかなっていうのはすごい思いましたね。
うん、
例えばその、グエムルとか、そのオクジャっていうのにも、まあ、動物が出てくるんですけど、
はいはい、
そういうなんか、まあ怪獣映画じゃないけど、そういうクリーチャーが出てくる方が、うんうん、まあ近いですし、うん、あの、スノーピアサーみたいな雪の中での、
うん、そうですね、
寒いところでの、はいはい、とか、あとはその、貧富の差というか、
ああ、はいはい。
それも、だからまあ、パラサイトとかそうだと思うんですけど、
うんうん、
あれはだから上にいる人と下にいる人みたいな感じで、うんうん、その、上と下みたいなのがすごいこう、表されてたかなと思って。
うんうんうん、
その、例えばその、ミッキーは一番初めに落ちるんですよね、下に。
ああ、はいはい。
とか、あとその、うん、動物たち、動物っていうかあの、クリーパーたちは下にいて上に、なんか見てるあの、
うんうん、
マクラファロとか、
うんうん、
人たちとか、あとなんかその、クリーパーに会うためには一回なんかこう、下に降りないといけない。
うんうん。
感じとか。まあそういうなんか上限を使ったその表現みたいなのも、まあ今までのことを踏襲してるというか、まあ、
うんうん、
大きさするようなもんで、まあだからいろんなこう要素があるなというふうに思いながら見てたんですけど、
うんうん、
まあミッキー自身もすごい、どちらかで言ったらその半地下のパラサイトに出てきたあのお手伝いさん家族、
うんうん、
一回、まああんまりちょっと考えてなくて、
うんうん
でもパワフルでなんとか頑張っていこうみたいな、
うん、
やらとして似てる。でもなんか原作では もっとインテリなんですよね。らしいんですよね。
ああ、そうなんですか、うん。
歴史家かなんかやってる人で。その監督のインタビューでも、だからそういう、そこを変えたらし、変えたかったというか。
うんうんうん、
だから、ただインテリだったらその、そういう貧富の差、貧富の差というかまあその上下みたいなのないじゃないですか、あんまり。
うんうん、
そこにも、その違いを、まあつけたかったっていうことで、こういうミッキーのキャラクター造形になってるっぽいんですよね。だから、マックラファロ対ミッキーっていうのも、うん、プラス人間対、まあ、マークラファロ二人対 クリーパーみたいな。
うん。
二つのなんか、対立があるな、みたいな感じですかね。うん、そういうところが、まあ、今までの監督っぽさみたいなのがいっぱい出てて、
うん、
まあ、面白かったんですけど、なんか、うん、まあまあ、まあ、普通に楽しめたな、ぐらいの感想が決まったんですよね。うん、なんかこの作品初めて、その、持ち込み企画というか、ワーナーが、こういうのあるんですけど、やらないですかっていう、やってくださいっていうふうに、その、依頼が来たらしくて。これプラン B も入ってるじゃないですか。
そうですね。はい。
プラン B からワーナーを通してのかな、うん、そんな感じで、もちろん依頼が来たらしくて、だから初めてオリジナルじゃないもの。
ああ、そうなんですね。
はい。
うんうん、なるほど。
らしいんですけど、まあ面白いと思って多分やったし、
うんうん、
そういう作り替えも自分なりにしたんじゃないかっていう感じですかね。
うんうん、
で、まあ、ミッキー7をミッキー17に変えたのも、
うん、
その、もっと、消費されてる感情を出したかったり、
うんうんうん、
死んでるところを表現したかったりとか、はい、あとはなんかもう一つ言ってたのは、その17歳と18歳って、やっぱその成人になるっていう意味があるから、
なるほど。
そこも含めて17にしたかったみたいなこともなんかインタビューでは言ってましたね。
なるほどね。
そういう意味もあるのかもしれないですね。
うんうん、
で、そうですね。まあだからそういう感じで、加工作との関係みたいなのはあったんですけど、
うん、
そうですね。なんか、なんか僕は、もうちょっとこう、いろいろ、なんて言ったらいいんだろうな。なんかあんま、こう、起きてるイベントに興味を持てなかったっていうのも、
一応あるんです。はい
はい。何なんですかね。何なんだろう。なんか、まあなんか、楽しげなことや、面白そうなことやってんなと思ったんですけど、全然なんか、入っていけない感じでしたね。その対比みたいなのは面白いんですけどね。
うん、
その、
うん、
だから、人間はその、まあ、ミッキーが自分で契約したとはいえ、
うん、
彼の非人間的なことをされてるのに、
うん、
まあ、お前契約したんだからいいじゃんってことで、誰も助けようとは別にしないじゃないですか。まあ、彼女が助けるぐらいで。
はいはいはい。
でも、明らかにあれって人権侵害だし。
まあ、そうですよね、
うん。誰か止めてもいいのに何にも言わない。うん、一方、うん、クリーパーは、子供一人が、まあ、子供っていう違いはあるにせよ、
うんうん
うん、捉えられたら全員で来るんですよね。
そうですよね。
助けに。
うんうん、
お母さんだけじゃなくて、
うん、
もう種族を挙げて助けに来るところが、うんうん、どっちが人間らしいんだよ。人間らしいっていうのがあれだけど、
うん、
人間らしいのがその無視することなのかもしれないけど、
うん、なんか人間らしいみたいなセリフありましたっけ？なんかこの作品でなんかどっかで聞いたような気がするんですけどね。うん。
うんうん、
もう確かにそうですよ。その通りですよね。
そっちの方がよっぽど温かみがあるというか。
うんうんうん。高等な種族な気がしますよね。
そうそう。
うん。
でも逆にそのいっぱい来ることに怖いんですけどね。
まあまあまあ。
なんかめっちゃ怖いんですけど。
そうそうそうそう。
でもよく考えたらそっちの方がよっぽど素晴らしいことしてるんだけど。
う
ん
う
ん、
まあ攻撃はしてないですもんね、向こうはね。
そう。
うん。
心配してくるし、っていうか、うん、人間にあんなことできるかなっていうふうに思って。
うんうん。
だって、明らかにパレスチナの人たち大変なのに。
いや、そうですね。
僕も含めて別にそんな命をかけて助けようとはしてなくて。
そうですね。
でも彼らの種族だったらそれしてんじゃないかなってちょっと僕思ってながら見てたんですよ。
うんうんうんうん。
だから人間のダメさ加減ってもうすごいなっていう、うん。僕はそこをすごい思ってたというか。
なるほど。
うん。とかですかね。まだそういう対比みたいなのちゃんと描かれてたりとか。
うん。
まあ。でもちょっとマーク・ラファローの夫妻があまりにバカすぎて、ちょっとなんかその僕の中でちょっとブラックコメディ寄りに行きすぎてる感じがしちゃったんで、
うん、
なんかあんま入っていけないところそこなんこんなやつさすがにいないだろうとか思っちゃって。
ちょっとね、あれだけの人をまとめるにはこいつではっていうね。
そう。まあ、いいんですけど、面白かったんですけど、
うん、
はい。まあ、そんなとこかな。
うん。
まあ、僕、だからさっきのあの、仏さんの記憶のバックアップの話ですけど、
はいはいはい、
自分が死んだ記憶がないんですよね。
まあ、そのはずですよね。バックアップを。そうですね、
分かれてるけど。
取ったところまでしか、記憶がないはずなんで、だから結構この作品で、自分が死ぬってどんな感じだみたいな、質問されるじゃないですか、
うん、
いろんな人に。
はい。はい、
実際、そんな記憶ないんですよね、彼には。
ないはずなんですよね。うん、だから前言えば、乙女さんゲームやるから分かると思うんですけど、
う
ドラクエみたいなもんじゃないですか。セーブポイントのところでしか生き返らないわけだから、例えばその後死んだとしてもリセットされてるから、
ないんですよね。
セーブポイントに戻ってるだけなんで、
うんうんうん、
死んでないんですよね。
ですよね。まあだから、まあ、まあ善意、こう、善意で解釈すれば、その、実験でもうすぐ死ぬみたいな状況、薬でもうすぐ死ぬみたいな時にバックアップは取れるかもしれないですけど、実験室だったら。まあでも、外で死んだ時の記憶はまあないですよね。
はい、うん。あの、ワクチン作ってる時は別に、バックアップ取ってないんじゃないかな
って。取ってなさそうでしたよね。
うん。だから、そこはどうなんだろうなとか思ったりとか。うん、
だから、ミッキーの感覚としては、バックアップ取ってて、
うん、
まあ、その後、バックアップを取る前に死ぬわけですから、
はい。
目が覚めたらバックアップを取ったところからスタート。
そうですね。
新しい体ってことになるんですよね。
うん。
うん。だから寝て起きたのと結構似てんのかなって思ったんですよね。
うん。なんかこの作者、
はい。
エドワード・アシュトンは、よく転送ってあるじゃないですか。
うん、うん。
スタートレックとかで転送って言って、なんかその分子を、体を分子に分解して、
ああ、遠くに届ける。
遠くに飛ばす。
はいはいはい。
それを見たときに、それって本当に同じ人なのかって思ったらしくて、
うんうんうん、
そっからこの小説を着想を得たみたいなことを書いてて、
なるほどね、
まあまあ、
うん。そうですね。それは確かに、ちゃんとコピーできんのかみたいなところとか、
うん、
意識は、そうそう、意識どうなのかみたいなことですよね。うん、これは僕の好きな作品で、広角機動隊にも出てくるテーマで、
うん、
まあゴーストって言ってるんですよね。その魂みたいなもののことを。
はい。
で、だからあの世界では、もうコピーみたいなのが作れるんですよね。
うん。
脳みそのコピーみたいのも。
はい。
でも、その作品の中だと、全く同じものを作っても、
うん。
意識が宿らないっていう設定なんですよね。
うん。
だからゴーストがないから、空っぽだから動かないみたいな、
はい。
話になってて、うん、まあ、そういう風になる可能性もあれば、
うん。
ちゃんと動くっていう可能性もまあやってみないとわからないですけどね、
うんうん。
考えられますよね。うん。
うん。そうですね。うん。まあ、おとけさんが言ったみたいに、18がいることで死を感じるっていうのはあったかもしれないですね。
そうですよね。嫉妬も普通にしてたし。
うん。
だから、ああ、なんかそれ、明らかに表情が変わるんですよね。ミッキーセブンティーンの、うん。あ、面白い感覚だなと思って僕は見てるときに。
うん。
うん。そうなるかもしれない、確かに。っていうふうに思ったんですよね。
うん。
だから、これ見るまでは全然コピー人間の話なんか結構あるじゃないですか。
はい。
よくあるそういう話かなと思ってたら、ちょっとなんか深いものを感じたところはあったなって感じですよね。
うん。うん、まあよくあるクローン人間は、SF みたいなクローンじゃなくて、
はい。
まあ双子が生まれたのと一緒だから、
うん、うん。
現実でもあるんですよね。
まあ、そうか。
イテラン性ソーセージと一緒なんで、クローン人間は。
確かに。双子ってクローンですもんね、要するに。
はい。
そうか、そうか。
でも、生まれてからの経験によって、お互いは別人になっていくっていうことで。
う
ん、
そうですね。
で、
うん、
だからまあ、17と18は生まれた瞬、18が生まれた瞬間に、今言えば、そこからクロ、双子になったと考える、
うん。そうか。自分の、まあ、双子の弟みたいなのができたみたいなもんですね。はい、そうか、そうか。
しかも、18は17と性格が違うんですよね。な、うんでか知らないけど、
うん。そう、それがなんかちょっと面白いですよね。
変異体みたいな感じになっちゃって。うん、だから余計、自分とは違う人格と、17は感じられた。
うんうん、
まあいい意味で言うと。
うん、
から別人と捉えられたんじゃないかっていう。
うんうんうん、
っていう意味で、なんか二人生まれたことが罪というか、どっちか消さなきゃいけないみたいになってたけど、
うんうん、
それはおかしくて、やっぱ、別人格なんで、
うんうん、
双子の一人殺すみたいなものと一緒なんじゃない
か。まあそうですね、うん。そもそもその法律がおかしかったみたいなことですよね。
うんまあ
うん、
だって、現実に存在しますからね。その状態って。
うん、
双子の一人殺すのかっていうことと一緒になるんで、うん。
だから、コピーに人権はないみたいな、そういう感覚だったわけですよね。
はい。
うん
でも当時も双子はいたはずなんで。
まあまあそうですよね。
こ、
う
ん、の議論に行かないかもしれないですけどね。本当なら。
そうですね。うん。確かに。そう言われれば。
うん。
うん。
まあでもなんかその前に、なんか殺人事件を隠蔽するために、
うん。
その3人いたみたいな話あったじゃないですか。だからあの、
ああ、はいはい、殺人鬼の。法律
ができて、当然。容易にそういうのができてしまうから、みたいな。
うんうんうん。そうかそうか。
でもそれ言い出したら双子だってそうなんじゃないかな。まあよくそういうのありますけどね。結局双子だったみたいな結論を推理したことです。
はいはいはい。だから、
冷めるやつ。
うん。記憶をコピーするっていうのはまたちょっと、あれでしょうね。
うん。そうですね。まあ、うん。記憶をコピー、まあそうですね。
まあでも、肉体的にはそうですね。確かに、双子と全く一緒のことですもん。
うん。
うん、まあでも、全然 SF じゃない話になってきますね。そうすると。で近い将来は別に、可能性としては全然できる可能性あるじゃないですか、これは。
まあ、クローン作
ってみたいな。まあ、クローンって。まあ、記憶はどの程度移植できるか別として。
あ、でも、
うん、
クローンの場合は、その、結局赤ちゃんから生まれることになるんで、いけない大人にはならない。
まあ、まあ、そうですけど、まあ、その、プリンターでは作るのは、まあ、今のところは無理ですけど、そのうちできるんじゃないかなっていうふうに思うんです。
大人の？
うん。
うん。
そしたら、でもその、記憶をバックアップしてますけど、あれ。
はい。
厳密に言えば、もっと精密にコピーができるんであれば、普通にバックアップ取ってなくても、脳を移植したらそのまま記憶も入ってんじゃないんですかね。
うん。そこがまあ、SF、完全なる SF だからどうやってやるのかもわかんないですけど、まあね、そうですね。まあ、というか、まあそんな技術多分、気にせずにないと思うんですけどね。だって金持ちやりたいじゃないですか。
まあだから臓器とかそういうことですよね。
そう、うん、ところ。
っていうかまあ、まあ、これを見ると、クローンの自分は自分じゃないっていうのはわかりますけど、
はい。
そう思わない人にとっては、
うん。
新しい自分を作って、そいつに乗り移るっていうかまあ、
うん。
今の自分死ぬみたいなこと、まあなんか、結構ありますよね。その、社長を自分の仕事を継がせるのに、
うん、
適切な人物が見つからないから自分のクローンを作って、また、代々ずっと同じ人間が会社を牛耳るみたいな。
はい。
なんかそういうことは金持ちはやりそうな気はしますけどね。うん。
そうですね。だからクローンだったらやっぱ結局別人になるだけなんで。
ですよね。
あれですけど、うん、まあこの技術だったら、うんまあ、ほぼ本人。
ははは。
だから、まあ継ぐ意味はありますよね。
まあでも、やっぱりでも意識の、つながりはなくなるとは思うんですけどね。
うん。でもまあそのバックアップ取った時点。
あ、まあまあまあ、そう。
あれは。
うん。そうなんのかな。
わかんないです。でも現実問題としては殺せないじゃないですか。
はい。はい。
その使い方する場合。
うん。
二人がずっと、
そうですね。
考えちゃうんじゃないかな。うん。
まあ二人いるとね、そっからの、経験がちょっと違うだけで、ちょっとやっぱり変わってきますしね。全く同じ人間じゃなくなってきますよね。
うん。
うん、
だからコピー作って、記憶も来ると、映るとするじゃないですか。
はい。
でも映る前の自分はいるわけじゃないですか。
うん。
お前死ねよって言われても絶対嫌じゃないですか。
そうね。うん。
こっち映ってんだからもうお前いらないよねって言われても、いらないと思うんで、やっぱダメか。やっぱし、同時に二人、分のダメみたいな、な
ん
のか。
まあ、死んだらコピーしていいよみたいな。
うん。
まあ、バックアップは毎日取ってみたいな。死ぬ日に備えてみたいなことかもしれないですね。
うん。はい。
はい。
そのとこでいいですか。
はい。
はい。では今日はミッキーセブンティーンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。